メールズコーナーと小宮美です。
おはようございます。
どうだったケース。
さあメールが、
はい、気になることが送られてきてますんでね、ご紹介させてください。トランプの旅の件のメールです。
お、
うん、まあ、続報ですね。小元の皆さんこんにちは。富山のかさぶたです。
はい、
前回メールを読んでいただいた際にウムさんがかさぶたって結構前からいる人だよね的なことをおっしゃっていましたが、うん、このかさぶたさんなんと高校生の頃から10年以上コムゾリスナーをやってますし、10年以上前からたまに投稿しています。ただメールを読まれても大概やや受けかドスベリなので印象に残ってないのかもしれません。
いやいや、かさぶた
覚えてますよね。
え、女性なの？男性？男性？
男性でしょ。
うん、
メールの内容は覚えてないけど、名前はなんかね、
かさぶたくんね、
かさぶたって、
どうなんだくんとか言ってっけど、
わかんない
わかんないですよ。
いやいや、男で男で家建てたとか言ってたもん、前のメールで。
ああ
、うん。で、実家には昔プレゼント企画の際にいただいたハイピーのジョッキがあると。
おお。
配ってたのか、
そう、うん、2000回記念の時にはみんなで振り込むぞ企画にも参加しましたと、
うん、
今は通勤中や寝る前に聞いており、結構なヘビーリスナーだと自負しております、
うん、ありがたいことです ね、 ね、うん、今いくつなんだろうね。だから、まあ、高校生だとして、でも
30、ま、
いやだって高校生だとしたってさ10年以上って言ったけど、言ったって30になるかなんないかぐらいじゃない、
うん、え、だってコムゾ何年やってたっけ。
15年。
18だったら33とかってことだよね。
そうそう、10ぐらいってことだよ。うん、だからそうだ、30ちょいぐらいだよ。
うん。
確か30ちょいぐらいで家建てたみたいなこと前のメールにあったんで。
う
ん、
誰もそれを覚えてないけど、それなりに、あの、キンキンのメールでしょ。
そう。やや受けだったんで。
やっぱ覚えてないんだ、みんな。
覚えてないんだ。
それで、前回のメールでね、うん、俺たちが、ウオズ、
うん、
に興味を持っていただいてみたので、うん、今回は改めて、ウオ、これちょっと知りたいね。ウオツでいいか。
ウオツ、ウオツ、
どっちだ、ウオツ。
あの、俺って結構そういうのさ、恥ずかしいと思う人だからさ、絶対調べるわけ。その、ラジオでも何でもね。絶対調べないよね。
いや、ウオズだと思い込んでたんだけど、急にウオツな気がしてきた。
ウオズ、
ウオズだよね。
ウオズ。
うん。ウオズについてご説明します。なんと、かさぶたさんの職場がウオズにあるって。
は
ぁ。これはいいね。
かさぶたの旅だな。
でも、ウオズは結構寂しい町です。うん、人口は4万人ほど。
あ、ちっちゃい。
近隣の、なめり川。
うん。
うん。
なめ川、なめり川。
なめり
川や、黒部と合わせても、10万人を少し超えるくらいの規模であると。
ああ、そんなもんなんだ、サイズ感ね。
人口1人当たりの居酒屋が多いというのは、単純に人が少ないからというのもありますが、それを差し引いても意外としっかり居酒屋があり、レベルも結構高いです。
うん。
これまでに行ったことのあるお店では、ゲンスケ。
うん。
年次り亭っていうのが良かったです。
お
また気軽に飲むという感じではありませんが、三軒みたいな名前のとこが、でも美味しかったです。
あのさ、もう、なんていうかさ、旅人の気持ちもうちょっとわかんないよな。その名前の羅列じゃなくてさ、ここの、なんか、ね、実は特産品でこういうのがめちゃくちゃうまいですよとか、
ね、超大衆居酒屋でとかね。
そうそうそう、なんか。
一応食べログリンクは貼ってくれてるんですけどね。
ウオズの人はみんな必ずここで最後になめこ汁を飲んでいきますとか、なんかそういうさ。
ウオズの飲みといえば、
うん。
ちょっと待ってください。出てくるかもしれません、うん、この先に。
なるほどね。
うん。
教えようとしないかさぶたと調べようとしない形像っていう、もう完全なもう、店名だけの羅列っていう。
到達できない。
到達
行きたいとこに。
全然。
寿司屋では、寿司屋情報もありますから。
あ、いいね。
私は行ったことありませんが、会社の上司から。
ないのかい。
やぐら寿司。
やぐら寿司。
が美味しいと聞いたこと
です。
で、うむさん。
はい。
よく温泉に行きたいとおっしゃっていますが、
はい。
魚津には、うん、金太郎温泉という温泉旅館があります。
おー、いいじゃないですか。
日帰り入浴もできます。
うん。
魚津を中心に動くのであれば、うなずき温泉。
あ、うなずき温泉って聞いたことありますよね。
行っていただいてもいいかもしれません。
うん、おー、いいね。
さらに、魚津というのはですね、うん、蜃気楼の見える街としても有名で。
おー、新港の方だ。
蜃気楼ロードという蜃気楼を見るための道があります。
蜃気楼って暴走族いて、うち地元に。
それは見なくていいよね。さらに、海に対して遮るものが何にもないので、うん、富山湾を眺めることができる道だそうです。蜃気楼ロード。蜃気楼自体は相当運が良くなければ見ることはできませんが、蜃気楼ロードはまあまあ眺めのいい道なので、車で移動するなら寄り道してもいいかもしれません。
蜃気楼ってどこを見えんだろう。
何が、蜃気楼って幻でしょ。
蜃気楼って随分遠くにあるものが、
あれ、幻じゃないじゃん。あれ、なんか、そうだ、反射室みたいな感じ
で。そうそうそう。この空気のあれで、随分向こうにある建物とかが、うん、まあ近くどっかにあるように、実はそこないのに見えるみたいなことでしょ。だから、そうか、輪島の向こうが見えるのかもね。
光の屈折のためってことね。
ああ、富山。
う
ん、
富山っていうか、
海越えちゃうと遠いっすか。
いや、海越えるんじゃないの？
あ、じゃあ、中国とか。あっちはさすがに。
あっちまで見え、いや、あっちは無理なんじゃないの、さすがに。そう。だから、石川の先の方の、あの、半島の先が。
能登半島とか。
それ普通に見えそうだけどね。
そうだ、肉眼で見えんじゃねえかっていう。
蜃気楼で見えるぐらいのとこってな。
あ、ちょっとじゃあ、見てみましょうか。
蜃気楼。
そういうこと書いてないん
だ。魚津はね、
かさぶたさんは。
蜃気楼の見える道、蜃気楼ロードは魚津市の海沿い海岸線を南北に走る道路の通称です。ミラージュランドから、京田までの約8キロの区間で車では約10分から15分。うん、道路のすぐ横は日本海で晴れた日には、もう、富山と俺相性悪いの。難しい読み方が。象ヶ岳いや、もう、毛髪散々
それは、普通は見えないのかな、肉眼では。
毛髪散々だ
よ。あ、だから、うち、陸側を見てるってことこれ。
イースのドライブコース、蜃気楼マラソン。そうだよ、山だもんね。
陸側を見てんのかな。
山が見えると。蜃気楼についてはやっぱあんま、大それたこと言えないんじゃないの。
なんで言えないんだ何を言えないんだ
なんか、何も見えねえじゃねえかって言われないようになんか。
何が見えんのかさ。
どこのやつがどうなってるかだよね、だから。
だから海の方だったら石川の先っちょの方が見える。
が見える。
見えるか、山の方だったらもう山をだよね。
でも結構さ、
海の方じゃないね、やっぱり。
で結構見えるよね、島って。だから肉眼で。
普通ね。
うん。どうなんだろう、誰か調べてる今。
いや、一応調べてるけど。
一応ちょっと、先を。
蜃気楼ロードで何が見えるかが全然書いてないね。
だから向こうが9キロ方、ん？
うん。あ、しかもその蜃気楼ロード以外にも、魚津は、もう至るところで蜃気楼をしてますので、
うん、例えば、なるほどね、
ミラージュランドという名前の遊園地があったりします。ミラージュランドには、
あ、それ例のやつだ。
多分そう。日本海側最大の観覧車がある。
そうだ、それ。
日本海側最大だからね。
うん。
ゆうきさんが以前見たという観覧車もしかしたらこれかもしれません。あ、ミラージュっていうのが蜃気楼って意味なんだ、じゃあ。
そうだ。
ああ。
日本海に観覧車なんてあんのかね。
日本海側？
うん、なんかなさそうだよね。風も強いし、そもそも。あんまりさ、あんま観覧車が日本海にあるって、あんま、
日本海側なんで、多分。
あるどっか。でも考えただけである。新潟にある。
新潟、海沿いにはないですけど、一応遊園地はあって。
観覧車ある。
観覧車ある。だけど、山だね。
ああ。
で、なんか、風車とか
ある。冬のさ、日本海側の海沿いの遊園地、
うん、なんかもう倒れそうだよね。
確かに。
寒々しいし、ね。
来てさ、
今日も運行停止、今日も運行停止って
。強風のために。
もう全然動かない。全然回らねえな、あの観覧車。
超回るんじゃん、逆に。観覧車が。早いとか言って。
いやいや、それはね、あのね、立て方がちょっと問題がある。あの、角度が。
うん。
わーっ
つ。じゃあ、情報進めますね。
あった。
来た。
魚津市の、やっぱり、観光のところに行くある。魚津は江戸時代以前から蜃気楼の名所として知られる場所です。蜃気楼は大気中で光が屈折してなんとかですよと、うん、蜃気楼はでもやっぱどこが見えるのかはもう書いてないね。
わかんねえんじゃねえやっぱ。そしたら、
あ、蜃気楼の見える方角、魚津の海岸から北北東に黒部市、北から西にかけて、あ、やっぱ能登半島見えるって、やっぱ
能登半島見えるって書いてあるね。
うん。高岡、滑川まで、すべての方向が、なんかわかんない。とにかく。
これ、もしかしたら蜃気楼ってさ、こっち側が映ってるってことない？向こうじゃなくて。
その可能性もあるよね。
対岸の風景や沖の船舶などが変形する現象。
ああ、やっぱそう
だ。船舶が結構画像で見ると船舶が建物みたいになってる。
空の上に船があるぐらいの感じに見えるのか。
そういう風に見えたりとか。
じゃ船舶がいてくんなきゃ困るんだ。
伸びてビヨーンって、それがビルみたいに見えたりだとか。
変形なんだ。
う 反転して合体したりとか、船が。
あ、とにかくじゃあそうか。じゃあ、ほんと見えてる景色が変わるんだ。
うん。
こっちから。
そうみたい。
あ、確かに、蜃気楼の階、まあ、下の方の蜃気楼で宙に浮いてるように船が見えたりとか。
へ、うんうん、見たいですよね、見れるんだろうね。うん、
まあ、でもね、この写真を見る限り、まあ、これ見てどうすんだろうって感じのものでもいや、これ、大昔の砂漠とかにいたら、ちょっと幻想的かもしれないけど。
確かに、昔見たらね、理屈わかんないときは、
あ、なんだ
って。すごいのが出てるってなったのかもしれないけどね。
まあ、そうか。
なんかね。
オーロラとはちょっと違う。
ちょっと違うね。
なんかね。
で、行ったとき見れたらついてることは間違いないよね。
そうだね。なかなか見れない。
なかなか見れないらしいもんね。
うん、
そんな魚津ですけども、
そういうことなんだ、
はあ、東京から魚津に来る際は、北陸新幹線で黒部、宇奈月温泉で、富山地方鉄道という私鉄に乗り換えていただくか、富山駅で愛の風と山鉄道に乗り換えていただくことになります。うん、ちなみに、富山地方鉄道は運賃が高いことで有名な私鉄で、
あ、そうなん
ですね、全国の私鉄から退役した車両を譲り受けて運行しているため、鉄道マニアに人気だそうです。飛行機の場合、富山空港から車で直接魚津に向かうのが手っ取り早いです。高速を使って40分ぐらいです。以上、長くなりましたが、皆さんの旅のご参考になれば幸いです。うん、
なるほど。
やっぱ魚津行きたくなったね、聞いて。
やっぱ聞けば聞くほど、
ね、そのくらいの規模感の方がいいでしょう、しかも。
だいたいさ、そこまで回れないじゃないですか。
うん、どうせね、うん、半年1日で。
そうそうそうそう。結局、いつぐらいに行きますか、これ。
じゃあ、それ明日決めますか。
はい。